ようございます。聖書と福音の時間です。桜に心を惹かれる人は多いと思います。もちろん花の美しさもありますが、待ちに待った春の訪れの象徴だから。命があふれる春は人の気持ちをウキウキさせてくれます。春がそうなら、命の主権者である神様との出会いは私たちの心をもっと明るく輝かせてくれるはずです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。アメリカの映画監督スピルバーグは、幼い時には変わり者で、近所のガキ大将からひどいいじめにあっていたそうです。このいじめっ子に見つかったが、最後噴水池に沈められたり、殴られて鼻血が止まらなくなったり、地面に投げ飛ばされる、感触玉の標的にされるなど、連日凄まじいいじめが続いたのだそうです。ところがある時、スピルバーグ少年はいじめから逃れる方法を思いつくのです。実は彼は子供の頃、父親から買ってもらった8ミリ録画機で映像を撮ることが趣味だったのです。彼はこの8ミリを使って、この乱暴者を出演者として引っ張り出したのです。しかもこのいじめっ子に、弱きを助け強きをくじく正義の味方の配役を与えたのです。すると不思議なことが起こります。それまで乱暴ばかりを繰り返していたその少年が、いじめをやめるようになり、本当に正義感を発揮する少年に変わっていったというのです。当然のことながら、スピルバーグに対する態度も変わっていったんです。今まで自分が軽蔑していた少年の才能によって、自分の人生が少しばかり良いものへと変えられていったからです。ところで、聖書の語る神様は、私たちの人生を新しいものへと変えることがおできになる方です。破滅から建設へ、滅びから救いへ、怒りと混乱から許しと平安へと、私たちの人生を変えていかれる、そして静かな満足に私たちの心を満たしていく神なのです。今日はこの神の言葉をご紹介いたしましょう。ある時、人々がイエス・キリストに一つの質問をするのです。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。当時のユダヤ人がそう聞いたのには理由があります。彼らは神に愛され認めてもらうためには、神の気に入る技を行わなければならないと考えていたのです。神が満足するようなことを実行したら、神はもっと自分に注目し認め、そして天国に入れてくれるに違いない。だから、どんな神の技を行ったら神からすごいと感心してもらえるのか教えてほしいというのです。まあ、人々がそう考えるのには無理のないことでした。というのは、この世では権威ある者から認められるのは、努力して立派な成果を上げた人たちに限られているからです。奨学金がもらえるのは、飛び抜けて成績が優秀な学生だけです。ドラフトで指名されるのは、すごい成績を上げてきた選手だけです。原稿依頼が殺到するのは、有名な文学賞をもらった作家たちだけです。この世では、何か良きものを得るためには努力と成果がなければなりません。だから、きっと神も、天国に行けるにふさわしい立派な生き方をしてきた人にだけ、許しや永遠の命を与えてくださると考えやすいんですね。話は変わりますが、ドクトルマンボウの愛称で親しまれた北森雄という作家がいました。彼のお父さんは詩人歌人の斉藤茂吉です。偉大な芸術家の息子として生まれた彼は、幼少期は文学とは全く関係のない少年時代で、もっぱら昆虫採集に明け暮れていたのです。そして、長野県の旧制松本高校に進学し、そこで小説家となる先輩 辻邦夫とトーマスマンの翻訳で有名な望月一恵と出会い、文学に目覚めるのです。その時初めて父親斉藤茂吉の歌集を読み、作家としての父を崇拝するようになります。そして自分の二つの趣味である昆虫採集と文学を両立させた、いわばファーブル昆虫記のような本を書きたいというふうに夢見るようになるのです。ところで斉藤家は先祖代々医師の家系でした。斉藤茂吉も歌人であるとともにドクターだったのです。そして当然のように息子にも医者になることを求めたのです。北森雄は文学と動物学、昆虫学の道に進みたいと願いますが、斉藤茂吉は大反対し、お前はバカになったと呆れられてしまうのです。結局父の望み通りに東北大学医学部に進学するものの、授業にはろくに出ず、毎晩父に内緒で小説を書き続けます。カバンには卓球のラケットだけを入れて大学に通い、昼はピンポン、夜は仙台銀座で飲み明かすという毎日です。それでも父を落胆させないために、落第だけはせずに何とか医学部を卒業し、森の都仙台とトーマスマンの小説からつけた北森雄のペンネームで執筆し続けるのです。仙台時代の北森雄は父への憧れと父の無理解に対する怒りで葛藤を続ける人だったのです。彼が医学の勉強を続けたのは、それがしたいことだったからではなく、父を喜ばせるために仕方なしに取り組んだことであったのです。それと同じ意味でイエスに人々は聞いたんです。神が私たちにしてほしいことは何なんですか。それに対するイエスの答えは意外なものでした。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。わかりやすく言い換えると、神が人にしてほしいと願っていることは、神が使わした救い主を信じることなのです。救いは努力することではなく信頼することなのです。自分が救われるに値すると証明することではなく、自分がそれに値しないことを知った上で信仰によって受け入れるということなのです。聖書は神に許されるために人がしなければならないことについて書いてある本ではありません。神に許されるために人に代わって神がしてくださったことについて書いてあるのです。神様はあなたが救われるために良い行いを要求しているのではありません。神様はあなたが救われるためにキリストが行った良い行いに信頼することを求めておられるのです。キリストは十字架の上で大声で最後このように叫ばれました。完了した。あなたの償いがキリストの犠牲によって完了した。あなたの救いは神の完全な行いによって完成した、という勝利宣言なのです。今から十数年ほど前、私はある女性から身に覚えのないことでかなり厳しいお叱りを受けました。後にそれは誤解であるということが分かり、この方は丁寧なお詫びの手紙をくださったのです。私もすっきりしてよかったですね。ところがこの方から毎年胸が痛くなるようなお詫びの手紙が未だに届くのです。私の方ではもうすっかり忘れているんですが、彼女の方では決して忘れられないのでしょう。深刻な謝罪の手紙が送られてくるのです。正直申し上げて、私は読むのがしんどいのです。というのは、こんなにもう忘れていますよ。許していますよ。大丈夫ですよ。気にしないでくださいと言ってるのに、いえいえまだ気が済みませんと言って書いて起こしてくるからです。要するに彼女は私の許しの宣言を信じないのです。しかし神に対してはそうであってはならないのです。 神様はすでに許して救ってくださったということを信頼しなさいとおっしゃってるのです。どうぞあなたも努力ではなく信頼の選択を選び取り、この方イエスキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。